ヘブルの11章の32節から読んでいきます。これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても話すなら時が足りないでしょう。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を陥れました。まあ、この32節に今一度戻りますと、これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても話すならば時が足りないでしょう。まあ、ここで言ってるのは私、つまりこのヘブル人への手紙を書いた人は、まだたくさんの具体例を出すことができるけれども、それをするには時間が足りないと思うという書き出しでもって、6人の名前がリストにされ、その他に預言者たちといってひとまとめにした人たちのことが書かれております。で、このその次の33節、34節に行きますと、この32節の6人の人が行った行動の他にも、他の人たちが行った行動の信仰について簡単に書かれております。で、この32節で書かれているこの6人の名前を見ますと、私たちに、我々に馴染みのある名前も出てはいるんですけれども、どちらかというと、私たちの馴染みのない人たちの名前が書かれております。で、その人たちの、この6人書かれているものの、いろんな動きを聖書から調べていきますと、どうしてこんな人が、神様によって信仰の人として称賛されるのかと首をかしげたくなるような人も書かれております。ということはですよ、私たちの側から見たらば、神様が称賛するような信仰の行動とはこういうものであろうと推測判断しているものと、それから比べて今度は神様の霊がこの手紙を書かした人、私はポールと思うんですけども、これを通してこういう人の行動が信仰の行動と神様が評価をしていると教えようとしているものとに大きなギャップがあることを示していることになります。だからどういう理由で、どういう点で神様はこういう人たちを称賛に値する信仰の行動を取ったと評価をしているのかということをできるだけ細かに聖書で調べていく必要が出てくるということになる。ということはですよ、どうしてかというと、ヘブルの11章の4節からアベルの信仰というものから始まって、31節の遊女のラハブの信仰までというものは細かに書かれているようなものの、もしもこれと同じような信仰の行動を私たちが取ることができればいいんですけれども、どちらかというとこの4節から31節まで書かれている人たちの信仰の行動を真似するよりは、この32節にリストにされている人たちの信仰の行動の方が真似しやすいのではないかという気持ちがしてくるんです。だもんだから、どうしてもですね、この連中のこの6人の人たちの行動というものを割合に細かに調べていく方が私たちに役に立つんじゃないかと思う。背景から言ってみましょう。ヘブル人への手紙の11章の3節では、これ昔の話なんですが、こう書いてありました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのですというところでもってですね、この世界がというところを勉強したときに、その世界がという言葉は時代と訳さなければいけないものだという説明をいたしました。その時ですね、多分皆さん覚えておいてだろうと思うんですけども、ヘブルの11章に書かれている出来事というものは、おのおのその時代から次の時代というふうに順序に従って書かれているものだという説明いたしました。全部また復習するの大変だから、この31節に言ってみましょう。あるいは30節に言ってみましょう。11章の30節です。信仰によって人々が7日の間エリコの城の周囲を回ると、その城壁は崩れ落ちました。それから31節でもって、信仰によって遊女ラハブは警察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れましたといった時代、これはヨシアがイスラエルを占領して12部族の人たちを各々の所有地に住まわせるようになってからというものの時代なんです。その後の時代が32節から書かれております。で、そのヨシアが12部族をカナンの地というのも、イスラエル全土に安住させてからというものは、 イスラエルの人たちの生活というのは下向きの生活に行っております。つまり神様から離れるような生活をし始めております。神様が自分たちの主がどれほど偉大な奇跡を起こしてイスラエルをエジプトの奴隷生活から救ってくれたのかということを忘れちゃって、というのも信仰で神様を頼りにする、神様の教えに従う生活を送るということの大切さを忘れてしまった生活に入っております。そしてですね、例えば神様が葦の海の水を分けてイスラエルの人たちが渡り、後ろから追いかけてきたエジプトの軍勢は全滅したなという出来事を今から勉強しようとする人たち連中にとっては昔の歴史の一コマとしか映らなくなってしまっているんです。自分たちが信じている神様がそれをやってくれたんだという気持ちがなくなっちゃった。神様と離れております。神様の力でもってエリコの町を全滅をさせて以来、約束された土地にイスラエルの民が住めるようになったといったことに関して神様が力を出してくれた、なので言ったことも忘れてしまって、今はとても苦しい、昔は良かった、あの時代が羨ましい、そのうちにまた良くなってくれればいいんだけれどもといった嘆きをしながら神様の教え戒めから離れていく生活を送っていたんです。それでその時代のことが32節から書かれています。これ以上に何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても話すならば時が足りないでしょう。この32節にリストをされて6人されているうちの最初に4人は、つまりギデオンとバラクとサムソンとエフタのことについての出来事は義明のすぐ後の四世記というのに書かれております。でこの四世記というのはですね、ちょっと名前が非常におかしな名前が書いてるもんですから何か意味してるかわからないんですけども、実はこの時代は、この四世記というのが書かれているこの時代というものは裁判官のようなものが存在をして、でその裁判官のようなものがイスラエルを治めていた時代を言っております。それまでは神様が任命した人がイスラエルというのを、イスラエルの人たちを治めていた。モーゼがそうでした、ヨシアがそうでした。ここで行う裁判官と呼ばれているものが神様から任命されて、まあ、預言者とも呼ばれているんですけど、これがイスラエルを治めるような時代になりました。だからこれが先ほど言ったヘブルの11章の3節でいう、この世界時代というものの一つだと言えることになるわけです。この四世記というのを調べてみますとすぐにこれは分かるんです、読めば分かるんですけども、この時代のイスラエルの人たちというものは神様から離れて、神様の教えに背いて、神様が拝んではいけないというバールの神を拝み、で自分の方から苦しみを招いております。まあ、聖書にはですね、これは古代ヘブル語だもんだから神様がどうした、神様がこうした苦しみを持ってきたというふうに書いてあるけども、自分たちが招いた苦しみです。2つ3つリストにしてみましょう。一番最初のこの四世記の2章の8節ぐらいから読んでいってみましょう。この連中がだんだんだんだん神様から離れていって、自分たちがどんな苦しみを招いたのか、そしてまた神様のもとに戻っているのか、ちょっと歴史的に調べてみたい。2章の8節から読んでいきます。主のしもべヌンの子ヨシアは110歳で死んだ。人々は彼をエフライムの産地ガシュ山の北にある彼の相続の地境ティムナテヘレスに葬った。その同時代の者も皆その先祖のもとに集められたが、彼らの後に主を知らず、また主がイスラエルのためになされた技も知らない他の世代が起こった。11節に行きます。そこでイスラエル人は主の目の前に悪を行えバールに仕えた。彼らはエジプトの地から自分たちを連れ出した父祖の神主を捨てて、他の神々、彼らの周りにいる国々の民の神々に従い、それらを拝み主を怒らせたと書いてある。さあそれでどうなったのか、2章の16節に行きましょう。その時主は裁き司を起こして、裁判官です、これが司祭と言われているものです、彼らを脱落する者の手から救われた。ところが彼らはその裁き司にも聞き従わず、他の神々を慕って引行を行い、それを拝み、彼らの先祖たちが主の命令に聞き従って歩んで道から、瞬く間にそれて先祖のようには行わなかったと書いてある。その次18節19節、主が彼らのために裁き司を起こされる場合は、主は裁き司と共におられ、その裁き司の生きている間は敵の手から彼らを救われた。そして圧迫し苦しめる者のために彼らが埋めたので主は憐れまれたからである。しかし裁き司が死ぬと、彼らはいつも逆戻りして先祖たちよりも一層堕落して、他の神々に従い、それに仕え、それを拝んだ。彼らはその行いや顔面な生き方を捨てなかったと書いてある。 どんなことやったか。3章の7節に飛んでいただけますと。3章の7節からこう書いてあります。こうしてイスラエル人は主の目の前に悪を行い、彼らの神主を捨ててバールやアシュラに仕えた。そこで主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らをアラム・ナハライムの王クシャン・リシェ・アタイムの手に売り渡された。こうしてイスラエル人は8年の間クシャン・リシェ・アタイムに仕えた。イスラエル人が主に叫び求めたとき、主はイスラエル人のために彼らを救う一人の救助者、カレブの弟ケナズの子オテニエルを起こされた。主の霊が彼の上にあった。彼はイスラエルを裁き戦いに出ていった。主はアラムの王クシャン・リシャータイムを彼の手に渡された。そこで彼の勢力はクシャン・リアータイムを抑えた。こうしてこの国は40年の間穏やかであった。その後ケナズの子オテニエルは死んだ。40年間は平和でした。4章の1節に行ってみましょう。その後、まだその前にもあるんですよ。実はその前にも3章にもあって、3章の 30節ではこの国は80年の間穏やかで暑さと書いてあるから、その次です、4章の1節。その後イスラエル人はまた主の目の前で悪を行った。エフでは死んでいた。そこで主はハツオルで治めていたカナン王ヤビンの手で彼らを売り渡した。ヤビンの将軍はシサラで、彼はハシテロハゴイムに住んでいた。彼は鉄の戦車900両を持ち、その上20年の間イスラエル人をひどく圧迫したので、イスラエル人は主に叫びを求めたというのがある。5章の一番最後に言っていただきました。最後に実はこれに勝っております。これに勝つのに誰が勝ったかというと、ここでもってデボラというのとバラクというの、バラクというのが11章のヘブルの11章32節に書いてあるんですけど、が活躍して、最後にこうしてこの国は40年の間穏やかであったと書いてある。ところが6章の1節に行きました。イスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。そこで主は7年の間彼らをミディアン人の手に渡した。こういうような繰り返しがあるのがですね、この史式でのこの時代です。ヘブルの11章の32節の一番最初に引用されているのがギデオンです。でギデオンの出来事についてはこの詩式の6章1節から始まって8章の28節まで続いております。だからギデオンの次にバラクが出てるんですけども、バラクの出来事は実は詩式の4章から始まって、だからそこで順序がちょっと違っております。ヨシアの時代が終わってイスラエルの人たちがカナンの地に落ち着いてからというものは、何度も何度も悪の道に走り神様から離れた生活を送って周りの国から責められるような苦しみに遭うんですけれども、ミディアン人に苦しめられていたイスラエルの人たちは主に叫び求めました。だから6章の1節から今度は続き読んでいます。イスラエル人はまた主の目の前で悪を行った。そこで主は7年の間彼らをミディアン人の手に渡した。こうしてミディアン人の勢力はイスラエルを抑えたので、イスラエル人はミディアン人を避けて山々にある洞窟や洞穴や溶岩を自分たちのものにした。イスラエル人が種をまくといつでもミディアン人やアマレク人や東の人々が登ってきてイスラエル人を襲った。そしてイスラエル人に対して陣を敷き、その地の産物を荒らしてガザに至るまでイスラエルに羊や牛やロバのための餌さえも残さなかった。彼らが自分たちの家畜と天幕を持って登ってきたからである。彼らはイナゴの大群のようにしてやってきた。彼らとそのラクダは数えきれないほどであった。しかも彼らは国を荒らすために入ってきたのであった。そこでイスラエルはミディアン人のために非常に弱くなっていった。するとイスラエル人は主に叫び求めた。イスラエル人がミディアン人のために主に叫び求めたとき、主はイスラエル人に一人の預言者を使わした。預言者は彼らに言った。イスラエルの神主はこう仰せられる。私はあなた方をエジプトから登らせ、あなた方を奴隷の家から連れ出した。私はあなた方をエジプト人の手と、すべてあなた方を圧迫する者の手から助け出し、あなた方の前から彼らを追い出して、その国をあなた方に与えた。それで私はあなた方に言った。私はあなた方の神、主である。あなた方が住んでいる国のエモリ人の神々を恐れてはならない。ところがあなた方は私の声を聞き従わなかったと言っております。そしてですよ、この主の使いがギデオンという弱虫に現れております。ギデオンはマナセ族のものでもって、マナセ族というのは戦争に強くない部族なんです。 それでその主の使いがギデオンに現れた時ですね、ギデオンとの間でいろんなやり取りをしております。それが6章の11節から書いてあるから読んでみましょう。まず6章の11節はイントロです。さて主の使いがアビエゼル人ヨアシュに属するオフラにあるカシの木の下に座った。その時ヨアシュの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を打っていた。さあそこで主の使いが彼に現れて言った。勇士よ、主があなたと一緒におられる。今度はこれに対してです。これ意味は後ほど解説します。これに対してギデオンが13節でこういう答えをしています。ギデオンはその御使いに言った。ああ主よ、もし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って私たちに話したあの驚くべき御業は皆どこにありますか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。これはまあ歴史から言ったら、昔その足の海をの水を分けて渡った時のこととか、いろいろとイスラエルの奴隷だった連中が土地を占領していかなきゃいけなかった時のこと、勝利を負っています。それに対して14節、すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で生き、イスラエルをミディア人の手から救え。私はあなたを使わせるのではないか。これに対してですよ、15節でギデオンが答えております。ギデオンは言った。ああ主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように私の分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。16節で主はと書いてある。これは主はじゃなくて、これは主の使いはと最初だったのがだんだん主に変わっているのを考えてみていただきましょう。主はギデオンに仰せられた。私はあなたと一緒にいる。だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアンを撃ち殺そう。17節と18節でミディアンがそれに答えております。ギデオン、失礼しました、ギデオンが答えております。ギデオンは言った。お願いです。私と話しておられるのはあなたであるという印を私に見せてください。どうか私が贈り物を持ってきてあなたのところに戻り、見舞いにそれを備えるまでここを離れないでください。そこで主はあなたが戻ってくるまで待とうと仰せられたと書いてあります。まあ、ここまで調べてみても分かっていただけるようにですね、ギデオンという男は大変に弱虫だったことがこれで分かると思う。こんなやり取りをしてですね、この主の使いというものがギデオンに向かって最初の12節でもって、勇士よ、主があなたと一緒におられるという切り出しで話を始めました。勇士よ、これは非常に面白い意味を持っています。戦いで勇敢に戦うことができる豪勇、まあ、豪勇というのはちょっと 今の地引きにあんまりないんですけども、こういう字を書く兵隊の中でも一番元気があって一番勇気を持って敵のところに真っ先に進んでいく人だという意味なんです。多分この12節をですね、この主の使いがギデオンに言った時、ギデオンはこれが自分に言われているとは分からなかったのと思う。まあ、こんな会話があったことでもって、この主の使いとギデオンとの会話はもっと続いております。25節から6章の25節から言ってみましょう。まだその会話が続くんです。この途中で抜かしたところは途中で後で戻ってまいります。25節、その後主はギデオンに仰せられた。あなたの父のお牛7歳の第2のお牛を取り、あなたの父が持っているバールの祭壇を取り壊し、そのそばのアシラの像を切り倒せ。つまり牛で引っ張ってひっくり返せという意味です。その砦の頂上にあなたの神主のために石を積んで祭壇を築け。あの第二の牡牛を取り、切り倒したアシュラの像の木で全焼の生贄を捧げよう。まあ、牛が何と言ったのか知らないけども、2番目によく働く牡牛を、7歳の牡牛をこういうふうに使えという、これが主からの命令です。それに対してギデオンは自分のしもべの中から10人を引き連れて主が言われた通りにした。弱虫だったけれども、それだけの動きを取りました。彼は父の家の者や町の人々を恐れたので、昼はそれをせず夜それを行ったと書いてあります。さあ28節から読んでいきましょう。どういうことになったか。町の人々が翌朝早く起きてみると、バールの祭壇は取り壊され、そのそばにあったアシュラの像は切り倒され、新しく築かれた祭壇の上には第二の牡牛が捧げられていた。そこで彼らは互いに言った。誰がこういうことをしたのだろう。それから彼らは調べて尋ね回り、ヨアシの子ギデオンがこれをしたのだと言った。 ついで町の人々はヨアシュ、ギデンの父親に言った。あなたの息子を引っ張り出して殺しなさい。あれはバールの祭壇を取り壊し、そばにあったアシュラ像を切り倒したのだ。するとヨアシュは自分に向かって立っているすべての者に言った。あなた方はバールのために争っているのか、つまりどっち側についているんだという意味です。イスラエルの連中に向かってどっち側についてバールの神についているのか、それともイスラエルを救った神様の側についているのかという。それとも彼を救おうとするのか、バールのために争う者は朝までに殺されてしまう。もしバールが神であるなら自分の祭壇を取り壊されたんだから、自分でバールが勝手に争えばよいのだ。こうしてその日ギデオンはエルバールと呼ばれた。自分の祭壇が取り壊されたんだから、バールは自分で争えばよいという意味である。実はこのエルというのはヘブル語でもって神様、力のあるものという意味です。エルバールと言ったらエルよりも力がある神様、人という意味です。エルシャダイと言ったら何でも与えてくれるエル神様です。だから全能の神ということになる。33節書きましょう。ミディアン人はアマレク人や東の人々が皆連合してヨルダン川を渡り、イスラエルの谷に陣を敷いた。主の霊がギデオンを覆ったので、彼が角笛を吹き鳴らすと、アビエゼル人が集まってきて彼に従った。ギデオンはマナセの全域に使者を使わした。それで彼らもまた呼び集められ彼に従った。彼もまたアシェル、ゼブルン、そしてナフタリに使者を使わしたので、彼らは合流して登ってきた。ギデオンは神に申し上げた。もしあなたが仰せられたように私の手でイスラエルを救おうとされるのなら、今私は内場に刈り取った一頭分の羊の毛を置きます。もしこのその羊の毛の上にだけ露が降りていて土全体が乾いていたら、あなたがお言葉の通りに私の手でイスラエルを救われることが私に分かります。するとそのようになった。ギデオンは翌日朝早くその羊の毛を押し付けて、その羊の毛から露を絞ると鉢いっぱいになるほど水が出た。ギデオンは神に言った。私に向かって身怒りを燃やさないでください。私にもう一度言わせてください。どうぞこの羊の毛でもう一回だけ試みさせてください。今度はこの羊の毛だけが乾いていて土全体に露が降りるようにしてください。それで神はそれをそのようにされた。すなわちその羊の毛の上だけが乾いていて土全体に露が降りていた。ここでですね、この詩式の6章では最初に主の使いがといったのは、この主に変わってこの神に変わっている、このもですね意味があるんですけど、後ほど別の時に説明いたしましょう。ここでもって皆様に注意していただきたい点があります。ギデオンは神様を、主をここまでに、すでにこの6章の終わりまででもって2度試しております。最初は6章の17節と18節とでもってこういうことを言った。お願いです、私と話しておられるのがあなたであるという、これは主という意味です、という印を私に見せてください。どうか私が贈り物を持ってきてあなたのところに戻り、見舞いにそれを備えるまでこれは離れないでいてください。そこで主はあなたが戻ってくるまで待とうと仰せられた。どういうふうにして神様の証拠を求めたか、こんな証拠です。19節、ギデオンは家に入り一匹のヤギの子を料理し、一エペの粉で種を入れないパンを作り、その肉をカゴに入れ、また吸い物を鍋に入れて、カシの木の下にいる方のところに持ってきて備えた。すると神の使いは、最初は主の使い、今度は神の使いで変わっちゃってる、ギデオンに言った。肉と種を入れないパンを取ってこの岩の上に置き、その吸い物を注げ。彼はそのようにした。すると主の使いは、変わってますでしょ、最初は神の使い、今度は主の使いになっちゃってる。その手にしていた杖の先を伸ばして肉と種を入れないパンに触れた。するとたちまち火が岩から燃え上がって肉と種を入れないパンを焼き尽くしてしまった。主の使いは去って見えなくなった。これでこの方が主の使いであることが分かった。それでギデオンは言った。ああ、神主よ、私は面と向かって主の使いを見てしまいました。すると主はギデオンに仰せられた。安心しなさい、恐れるな、あなたは死なない。そこでギデオンはそこに主のために祭壇を築いて、ここアズナイシャロム、主は平和という意味です。と名付けた。それは今日までアビエゼル人のオフラに残っている。これがギデオンが神様を試した一つです。二つ目は今読んだんですけど、36節から今一度読んでみましょう。ギデオンは神に申し上げた。もしあなたが仰せられたように私の手でイスラエルを救おうとされるのならば、今私が内場に刈り取った一頭分の羊の毛を置きます。内場というのはこれは脱穀場です。 麦をたたいて麦を穂からですね種を落とそうとする、その場所に、だから広い平らな場所です。そこに羊の毛一頭分だけを置きます。 もしその羊の毛の上にだけ露が降りていて、つまり羊の毛だけが湿っていて周りの土全体が乾いていたら、あなたがお言葉通りに私の手でイスラエルを救われることが私に分かります。つまりあなたが、主が、神様が約束したことが本当にその通りになるかどうか私に試させてください、証拠を見せてくださいと言ってるんです。するとそのようになった。ほいでその羊の毛だけから汁が、水が取れるようになった。ところが39節でまた神様を試しております。私に向かって御怒りを燃やさないでください。私にもう一回言わせてください。どうぞこの羊の毛でもう一回だけ試みさせてください。今度はこの羊の毛だけが乾いていて土全体に露が降りるようにしてください。周りが湿っていてこの毛のところだけは乾いているようにしてください。そこで神はその世そのようにされた。すなわちその羊の毛の上だけが乾いていて土全体には露が降りていた。私が言いたい点はですね、というよりも生まれ変わりをしたものはこういう形でギデオンが取ったのと同じような形で神様を試してはいけないということを言いたいんです。まあ、こういうことは聞いておきましょう。クリスチャンでない人がクリスチャンになりたい望みはあるんだけれども、神様という方について確信を持っていない、だから神様が本当におられるんだったらば神様を信じたい、神様を頼りにしたい、神様が存在するということを示してくださいといった形で神様を試す、神様に証拠を求めるということは許されると思うんです。そして神様は答えてくれます。だけれどもですよ、一遍答えてくれてからもう一度もう一度というわけにいきません。クリスチャンのない人が、神様本当に私を癒してくれるんだったらこの病気を治してくださいと言って治されているのに、また神様本当にはあなたがいるんだったら私の病気を治してください、二度目言ったら神様二度目してくれるか、おそらくしてくれないと思うんです。最初でもすでに証明しております。信じないなら信じない方が悪いということになる。信じさせてくださいと言って証拠を求めてその証拠を出されたのに、それを信じなかったら最初信じるからと言ったのは嘘になるからです。だけれどもですよ、この気をつけていただきたいのは、クリスチャンになった人、生まれ変わりをした後でギデオンのように神様こういう形で私に答えてください、あなたが本当に約束を守るということを証明してくださいと神様を試すということは慎まなければいけないと思うんです。やっちゃいけないと私は言い切れない、慎まなければいけない。ギデオンが何したか、羊の毛の上にだけ露が降りて周りは乾いているようにしてください。その次は今度は羊の毛の上だけが乾いていて周りに露が降りるようにしてください。実はこんなのもいいんですよ。今日の礼拝の間で牧師が3回くしゃみをするようにしてください。こうしたらあなたが私に指示したと思います、なんていうのが出てくる。この建物を出た途端にカラスが目の前を飛んでいくようにしてください。そうしたら神様あなたが私にこういうことを言ってくださったと信じます、なんといったようなやり方はですね、慎まなければいけないんです。ギデオンは信じる証拠が欲しかった、信じるための証拠が必要でした。私たち生まれ変わりをしている者には信じる証拠としてはもう聖書と聖霊の働きとかもあるんです。だからギデオンのような形でもって、この点強調しなきゃいけないんですけれども、ギデオンが神様に試したような形での証拠を求めるということは今の私たちと慎まなければいけないんです。はっきり言いますよ、現在でもギデオンと同じようにして神様を試すクリスチャンもおります、牧師もおります、教会もある。だけれども私が強調したい点は、私たちはもうすでに神様というものを信じる証拠としてこの聖書というものと、私たちの中にすでに与えられているこの聖霊とがあるんですから、ギデオンのようなやり方でもって神様を試すということをしないで、聖霊に導かれこの聖書で裏付けをする動きの方が正しいと思うんです。神の霊に導かれる人は誰でも神の子供ですと教えている。羊の毛に露がたまるたまらないということで判断するのが神の子供です教えていないというのをですね、しっかり認識していきましょう。この6章の 34節に戻ります。主の霊がギデオンを覆ったので、実はこの表現法はですね、昔のヘブル語の表現でもって聖書であちこちに使われています。皆さん自身がこの詩式を調べていただいた詩式にももうすでに使われている。旧約に全部で6箇所か7箇所使われています。どういうのか、主の霊がギデオを覆った、この覆うというのに意味があるんですけども、これどういうのかといったら、頭のてっぺんから足首まですっぽりと大きなガウンのようなもので、マントのようなものでもってかぶるというのと同じ意味を持っております。まあ、この頃はですね、あまり見ないと思うんですけれども、これはアラブに行くとよくあるんですけども、女の人がやってますけども、頭の上からですね、全部足まで引きずるようなもので黒いものでもって全部かぶせちゃった。あの連中はモスレムの神から言われたように、男を迷わしてはいけない、だから肌を出してはいけないというので、みんな隠して目だけしか出していないんですけども、頭の上から足の先まですっぽりと神様の霊で覆う。こういったどの部分においても主の霊に覆われていて、主の力が与えられています。主の霊によって守られているということはこれで示すことになります。それがですね、主の霊がギデオンを覆ったのでと言っている。さあ、今一度この6章に戻ってですね、ギデオンがどういうふうに信仰を使ったのか戻ってみましょう。まず6章の25節に戻ってみましょう。その養子はギデオンに仰せられた。あなたの父の王子、7歳の第二の王子を取り、あなたの父が持っているバールの祭壇を取り壊し、そのそばのアシラの像を切り倒せ、その砦の頂上にあなたの神主のために石を積んで祭壇を築け、あの第二の王子を取り、切り倒したアシラ像の木で全焼の生贄を捧げよう。実はここでも分かっていただけると思うんですけれども、ギデオンは非常に弱虫です。なんだけれども、ギデオンは信仰でもってこれだけの行動を取りました。主の指示の通りにアシラ像を切り倒しました。そしてその後でもって主の霊がギデオンを覆ったから、もうそれから元気を取り戻し、勇気を持ってミディアン人と戦いを挑むようになった。7章の1節からいきましょう。どんな戦い方をしたか、7章の1節から言います。そこでエルバール、すなわちギデオンと彼と一緒にいた民は皆朝早くハロデの湖のそばに陣を敷いた。ミディアン人の陣営は彼の北にあたり、モレの山沿いの谷にあった。その時主はギデオンに仰せられた。あなたと一緒にいる民は多すぎるから、私はミディアン人を彼らの手に渡さない。面白いでしょ、神様っていうのは。なぜかと言ったら、イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って私に向かって誇るといけないからと言ってる。どうしてか、それまで誰もイスラエルの連中は神様を頼りにしようとする生活をしない、神様から離れております。バールやアシラの像を拝んでいたからです。今民に聞こえるように告げ、恐れおののく者は皆帰りなさい、ギルアデ山から離れなさいと言え。つまりたくさん人数が集まったけども、こんな弱虫どもがたくさんいただけ何もならない、返せという。すると民のうちから2万2000人が帰っていき、1万人が残った。ギデオンがこれからミディアン人と戦うから集まれって言った時、合計3万2000人の兵隊が集まりました。だけどそのうちの大部分は臆病なんです。実際の戦いの役に立たない連中を得た。だから臆病者帰れと言ったら2万2000人が帰っちゃった。1万人が残りました。1万人が戦えますと言って残ったんです。ところがどうしたか、すると主はギデオンに押された。4節、民はまだ多すぎる、彼らを連れて水のところに下っていき、私はそこであなたのために彼らを試そう。私があなたに、この者はあなたと一緒に行かなければならないと言うなら、その者はあなたと一緒に行かなければならない、また私があなたに、この者はあなたと一緒に行ってはならないという者は誰も行ってはならない。つまり1万人からまた人数を分けて戦争に連れて行ける連中と連れて行けない連中と区別すると神様が言っています。どういう区別の仕方をしたか、5節、そこでギデオンは民を連れて水のところに下って行った。すると主はギデオンに仰せられた。犬が舐めるように舌で水を舐める者は残らず別にしておき、また膝をついて飲む者も残らずそうせよ。 する。その時口に手を当てて水を舐めた者の数は300人だった。残りの者は皆膝をついて水を飲んだ。そこで主はギデオンに仰された。手で水を舐めた300人で私はあなた方を救い、ミディアン人をあなたの手に渡す。残りの者は皆それぞれ自分の家に帰らせよ。これはですね、ちょっと皆さんにやり方を指名したらすぐ分かっていただけると思う。どういうのかと言ったらですよ、水が流れております。そこで水を飲めていった。水飲めと言った時に膝をついて顔を出して、ちょうど犬が水を吸うみたいにという首を出して、動物がやると同じです。こうやって水を吸ったやつは全部帰れている。300人だけがそれをしないで手で水をすくって飲んでます。これだけ戦争に行けて、なんでか頭を下げて水を飲んだやつはその間に敵から攻撃を受けた時に防ぎようがないからです。手をすくって飲むやつというのはまだ敵を見ながら攻撃してくるか来ないか、攻撃してくないと分かったら水を飲む、攻撃してこうとしたら自分の身を守るという動きを取ろうとして飲むからです。これで区別をつけた。つまり言い方を変えたら、いつでも敵の攻撃に備えている者だけが戦争に行くことができるという。サタンの戦いでも同じでしょ。いつも神の武具を身につけている者だけが勝利するんです。これはエペソの6章で言っている神の武具です。それでもって分けさせた。300人しかいなかった。なはず説。そこで彼らは民の食料と角笛を手に取った。こうしてギデオンはイスラエル人を皆それぞれ自分の天幕に送り返し、300人の者だけを引き止めた。ミディアン人の人員は彼から見て下の谷にあった。さあ、300人の兵隊だけでもってミディアン人、アマレク人、東の人々と戦わなきゃいけません。ということはですよ、まあ、敵の軍勢のこの数が書いてないんですけども、3万2000人から始まって最後に300人だけ残った。自分の目で見えるものから言ったら到底この300人では相手がどれぐらいいるのか知らないけども、相手に勝てそうもない、あんなたくさんいたらこれちょっぽっちになっちゃったということになるわけなんですけど、それでもって戦わなきゃいけないということは何かと言ったら、どんなことがあったって主の言葉、約束を絶対的に信じなければいけなくなります。私が勝たせてあげると言った。はっきりと言うと、ギデオン一人でも勝たせてあげると言ったら、それを信じてギデオン一人でも戦争に行かなきゃいけない。300人一緒におりました。ということはもう一つ、主の指示の通りに行動をしたらば主が力を出してくださるということを信じて行動しなければ敵に勝利できないということもこれでわかるわけです。こういう状態でギデオンは戦いに臨ませられたんです。おそらく自分だってギデオンだって果たしてこれだけでもって向こうに勝てるんかいないと思っていたんじゃないかと。というのはこの300人が戦う挑む時に敵の陣が下にあるのが全部見えてるからです。だけれどもですよ、面白いのは神様というのは私たちの常識で思いつくような思いつかないような戦い方でもって勝利するようにギデオンに教えております。ちょっとここまでちょっと想像できないんじゃないかという戦術を使った。16節から読んでみましょう。どんな戦術か。7章の16節です。そして彼は300人を3体に分け、全員の手に角笛と空壺を持たせ、その壺の中に松明を入れさせた。それから彼らに言った。私を見てあなた方も同じようにしなければならない。見よ、私が陣営の端に着いたら私がするようにあなた方もそうしなければならない。私と一緒にいる者が皆角笛を吹いたなら、あなた方もまた全陣営の周りで角笛を吹き鳴らし、主のためだ、ギデオンのためだと言わなければならない。これ何言ってるのかと言ったらですね、100人ずつ敵のその陣営の角に置きました。100人ずつの3つの部隊に分けた。おのおのが壺を持って、おのおのが角笛を持っています。そこでもって何かやろうとした。どういうことが起こったのかというのはその次を読めば分かります。19節。ギデオンと彼と一緒にいて100人の者が真夜中の夜番の始まる時、陣営の端に着いた。ちょうどその時万兵の交代をしたばかりだった。そこで彼らは角笛を吹き鳴らし、その手に持っていた壺を打ち壊した。3体の者が角笛を吹き鳴らして壺を打ち壊し、それから左手に松明を固く握り、右手に吹き鳴らした角笛を固く握って、主の剣、ギデオンの剣だと叫び、それぞれ陣営の周囲の持ち場に着いたので、陣営の者は皆走り出し大声を上げて逃げた。300人が角笛を吹き鳴らしている間、主は陣営の前面にわたって同士打ちを起こるようにされた。そこで陣営は テラの方のベテハシタやタバテの近くのアベラメホラの橋まで逃げた。イスラエル人はナフタリとアシェルと全マナセから呼び集められ、彼らはミディアン人を追撃したと書いてある。これがギデオンの信仰の行動なんです。これぐらいでその次に行ってみましょう。その次の男はですね、バラクというのが並べておりました。この人の動きは本当に面白いんです。実を言うとですよ、私はこのバラクという男のこの行動を見たときに、調べたときにですね、何でもって神様はこれ称賛に値する信仰の行動と見たのか、何が信仰の行動と神様が称賛するようなものになって、ここでヘブルの11章32節で律をされているのかと思うような行動を取った人なんです。だからこそなおさら私たちのことを持ってて勝手に評価しちゃいけない。神様の方では何か特別な理由があってこのバラクの信仰の行動を認めて、私たちの模範とするようにヘブルの11章で引用しているんだと解釈をしなければいけなくなります。詩篇の4章に行ってみましょう。これは割合に短いところだからですね、時間的に行ってすぐに終わってしまいます。詩篇の4章の1節から読んでいってみましょう。これはほとんどスーッと読めば分かる出来事です。4章の1節から言います。その後イスラエル人は私の目の前で悪を行った。エフでは死んでいた。そこで主はハチョルで治めていたカナンの王ヤビンの手から彼ヤビンの手に彼らを売り渡した。ヤビンの将軍はシサラで、彼はハロシェテハゴイムに住んでいた。彼は鉄の戦車900両を持ち、その上20年の間イスラエル人をひどく圧迫したので、イスラエル人は死に叫び求めた。その頃ラピド帝の妻で女預言者デボラがイスラエルを裁いていた。これが詩式という詩式という言葉なんです。裁判官です。彼女はエフライムの産地のラマとベテルとの間にあるデボラの夏目ヤシの木の下にいつも座っていたので、イスラエル人は彼女のところに登ってきて裁きを受けた。ある時デボラが使いを送ってナフタリのケデシュからアビノアムの子バラクを呼び寄せ、彼に言った。イスラエルの神主はこう命じられたではありませんか。もうすでにだから命令はもう下ってるんですよ。タボル山に進軍せよ。ナフタリ族とゼブルン族のうちから1万人を取れ。私はヤビンの将軍シザルとその戦車と大軍とキション川のあなたのところに引き寄せ、彼をあなたの手に渡す。バラクは彼女に言った。もしあなたが私と一緒に行ってくださるなら行きましょう。しかしもしあなたが私と一緒に行ってくださらないなら行きません。女に向かって私を助けてくれ、一緒に行ってくれ、そうしたら戦争に行きますって言って、9節。そこでデボラは言った。私は必ずあなたと一緒に行きますけれども、あなたが行こうとしている道ではあなたは光栄を得ることはできません。主はシセロを一人の女の手に売り渡されるからです。そこでデボラは立ってバラクと一緒にケデシュへ行った。バラクはゼブルンとナフタリをケデシュに呼び集め、1万人を引き連れて登った。デボラも彼と一緒に登った。さあこれだけでもまず分かると思う。バラクという男は大変に臆病でした。劣等感を持っていたわけです。女預言者であり、しかもイスラエルの歴史の中でただ一人女裁判官であるこのデボラからの預言でもって、ヤビンの将軍シサラが率いる軍隊と戦い勝利をするように主からの指示が与えられたわけです。前にも与えられたのに動かない、だから動けと言ってるじゃないかとデボラが言った。実はですね、このヤビンの将軍シサラというのは戦いに非常に強い将軍です。しかもここでもってですね、言ってるのは鉄の戦車900両を指揮していたと書いてあります。でこの鉄の戦車というのが何なのか、これが分からないとですね、これがどういう武器なのか分からないから、ちょっと図を書いてみましょう。これは簡単に言いますと、まあ、私はあんまり図がうまくないからですね、どう書いていいのか分からないんだけども、馬がここにいるとします。なんで馬という字書くかというと、馬が書けないからなんですよ。馬に車を引かせる。その車の上に人が兵隊が立っております。でこの車、まあこの乗ってるちょうどこのところにあるのかもしれないけども、車があるとですね、車にもちろんご存知のように車輪がくっついております。でこの車輪をですね、大きく見ると横から見たらこの輪っぱがあるんですけども、棒が出てるんですが、この棒の途中にいろんなところに刀が横に向けて外側に向けて
植えてあります。それどうなるか、車輪が回るためにこの刀がガーッと動くわけでしょ。でこの馬に乗っかって敵のいる中にこの馬ごとバーッと突っ込んでいくんです。そうすると周りの刀がガーッと回るから、この刀の長さにいる両方の幅だけの人間みんな死んでいってしまう。こういうものを900も指揮をしていたのがシサラです。だからこの軍隊はめっぽう強い。ところがですよ、デボラの口を通して神様が召集したイスラエルの兵隊たち、数は1万人いるけれどもそれほど強くない部族の兵隊たちが集められた。でバラクはこのデボラから神様が言ったじゃないか、なんで動かないんだ、早く動け、1万人でもって戦えと言われた時に8節でもって、もしあなたが私と一緒に行ってくださるなら私は行きましょう、だけどあなたが私と一緒に行ってくださるなら行きませんと答えて、どうしてか、なぜかと言ったらですね、バラク自身は神様の声を聞くということに対して自信がないんですよ。たとえ神様からの声だというのは聞いたとしたって、それが本当に神様の声なのかどうか判断できないと思ったわけです。だからデボラが、女預言者、女の裁判官デボラが一緒に行ってくれたらば、一緒に戦いに行ってくれたらば、デボラの口を通して神様がバラクに指示を与えているものが全部はっきり分かる、その指示の通り動いたら勝利をするわけだから、デボラ一緒に行ってくれと言ってるんです。デボラはバラクと一緒に戦場に行く約束をいたしました。だけれどもデボラ自身が予言した、バラクがヤビンの将軍シサラに勝利するんではないと言っております。一人の女の手によってシサラは滅ぼされるんだと予言している。さあそこでですね、考えていきましょう。それでもバラクは戦争に出かけました。デボラ、あなたが言ってくれなかったら私は戦争に行かないという。でデボラが行くと言ったけれども、バラク、お前が勝利をするんじゃないという、つまり言い方変えたら、バラクは最後には勝つというのは知っていても、バラクが戦争に勝ったといって栄光を取ることができないんだと言ってる。お前がシセラをやっつけるんじゃないんだからと言ってる。もちろん神様がやっつけるんだけども、直接に手を下すのはお前ではない、一人の別な女なんだと言ってます。もしもですよ、この時バラクがそこまで言うんだったら、私に栄光は何も変えないんだったら、せっかく戦争に行ったって私は何も手に入んない、だったらやめたということもできるはずなんです。だけれどもそうは言わないで戦争に行った。自分のバラクの手を通してだろうと、他の手を通してだろうと、主からの命令に通り忠実に従う、シサラと戦うということで、イスラエルの人たちが苦しみから救えるんだったら、そしてシサラを滅ぼす運動の動きの出発点となるんだったら素晴らしいことだと考えて、バラクは戦争に行ったわけです。さあ4章の11節読んでみましょう。どんなふうにして勝ったか。ケニ人ヘベルはモーゼの義兄弟ホバブの子孫のカインから離れて、ケデシの近くのツァナニムのカシノキのそばで天幕を張っていた。一方シセラはアビノアブの子バラクがダボル山に登ったと知らされたので、シセラは鉄の戦車900両全部と自分と一緒にいた民を皆ハロシェテハゴイムからキション川に呼び集めた。そこでデボラはバラクに言った。さあやりなさい、今日主があなたの手にシセラを渡される、主はあなたの前に出て行かれるではありませんか。そこでバラクはタボル山から下り、1万人が彼について行った。主がシセラとそのすべての戦車とそのすべての陣営のものをバラクの前に剣の刃でかき乱したので、シセラは戦車から飛び降り徒歩で逃げた。バラクは戦車と陣営をハロシェテハゴイムに追い詰めた。こうしてシセラの陣営の者は皆剣の刃に倒れ、残された者は一人もいなかった。まあどんなふうにしてこのシセラが殺されたのか後ほどにしてですね、ここまでちょっと話を戻しましょう。ここまで読んだらどんなふうにして戦いに勝ったのか全然書いておりません。この15節でもって、主がシセラとその全ての戦車とその全ての陣営のものをバラクの前に剣の刃でかき乱した。どんなふうにしてかき乱したのか何にも書いてない。 だけれどもどんなふうにして勝ったのか、実はこの戦いに勝利をした後でもってデボラとバラクとが五章でもって神様を賛美しております。ここを調べていくとはっきりと分かるんです。だけどこれ全部読むだけの時間がないからですね、どんなことが起こったのか一部だけ引用してみましょう。5章の20節を見ていただきましょう。どうして勝ったのか、デボラとバラクとが賛美をしながら言っております。こう言いました。天からは星が下って戦った、その軌道を離れてシセラと戦った。星が下ってきた、その軌道を離れた、これ何意味してるか、今まで動いている軌道に乗った動いているこの天体が軌道を離れて下ってくるとどうなるかというと天気が変わります。どんなふうに天気が変わったのか、21節、キション川は彼らを押し流した、昔の川キションの川、私の魂を力強く進め。つまりどういうのかといったら、気象が変わったがゆえに今まで乾いていた気象川が急に水が流れてきました。で、水が流れたらどうなるか、ここで4章の12節と13節に戻ってみましょう。どういうことになったのか分かります。4章の12節で、これは戦争に行ってる現場です。一方シセラはアビノアムの子バラクがダボル山に登ったと知らされたので、シセラは鉄の戦車900両全部と自分と一緒にいた民を皆ハロシェテハゴイムからキション川に呼び集めた。何を言ってるか、キション川という川が今乾いております。水が全然流れていない。そこでもってこの戦車を走らせたらどこにでも走ることができる、平地ですから。そうするとこのデボラがというよりかバラクが連れてきたこの軍隊1万人の軍隊を片っ端からこれ投げ出すことができる。戦略的に言ったらシセラの方が強い場所にいるんですよ。なんだけれども、このキション川が水が流れてくるとどうなるか、鉄の車輪は水が流れた川の床、ぬかるみのところでは動けなくなります。だもんだから、ここで言ってるのはこの4章の15節、主がシセラとそのすべての戦車とその陣営のものをバラクの前で剣の刃でかき乱した。剣の刃でしょ、この刃でもって戦車がどこに動くのか分からないですから、馬がまっすぐに引っ張っていけないんだから、めちゃくちゃにこうぬかるみから後ろに引っ張かれるから、むちゃくちゃに動こうとする。他のやつにぶつかったりしてみんな殺しちゃう、同士討ちです。こうしたのでシセラは戦車から飛び降りて徒歩で逃げた。さあ徒歩で逃げてどうしたか、17節、しかしシセラは徒歩でケネ人ヘベルの妻ヤエルの天幕に逃げてきた。ハトルの王ヤビンとケネ人ヘベルの家とは親しかったからである。ヤエルはシセラを迎えに出てきて彼に言った。お立ち寄りください、ご主人様。私のところにお立ち寄りください。ご心配には及びません。シセラが彼女の天幕に入ったので、ヤエルは彼に毛布をかけた。シセラはヤエルに言った。どうか水を少し飲ませてください。喉が渇いているから。ヤエルは父の皮袋を開けて彼に飲ませ、また彼を覆った。これ実は少し発酵しております。シセラはまた彼女に言った。天幕の入り口に立っていてください。もし誰かが来て、ここに誰かいないかとあなたに尋ねたら、いないと言ってください。だがヘベルの妻ヤエルは天幕の鉄の杭を取ると手に土を持ってそっと彼のところに近づき、彼のこめかみに鉄の杭を打ち込んで地に差し通した。彼は疲れていたので熟睡していた。こうして彼は死んだ。ちょうどその時バラクがシセラを追ってきたので、ヤエルは彼を迎えに出て行った。さあ、あなたの探している人をお見せしましょう。彼がヤエルのところに来ると、それはシセラが倒れて死んでおり、そのこめかみには鉄の杭が刺さっていた。こうして神はその日イスラエル人の前でカナンの王ヤビンを服従させたと書いてある。だからデボラとバラクとは賛美をしています。どういう賛美をしたか、5章の24節といただきました。女の中で最も祝福されたのはヤエル、ケニ人ヘベルの妻、天幕に住む女の中で最も祝福されている。シセラが水を求めるとヤエルは乳を与え、高価な鉢で牛乳を勧めた。ヤエルは鉄の杭を手にし、右手に職人の土をかざし、シセラを打ってその頭に打ち込み、こめかみを砕いて差し通した。ヤエルの足元に彼は膝をつき倒れ、横に倒った。その足元に膝をつき倒れた。膝をついたところで打ち殺された。だから女がシセラを殺す、バラクお前ではないとデボラが予言したことは現実になっているんです。だけどもこの一連のバラクの行動というもので、 デボラの予言に従ったバラクの行動でもって、神様は称賛すべき信仰の行動とバラクを評価をしているんです。でバラクのおかげでもって、こうしてこの国は40年の間穏やかであったと、平和が続いていることになります。バラクのこの信仰というものについて、信仰の行動というものについて、これ私の個人の意見ですけれども、2つの点で注意しないといけないと思います。一つはこの4章の9節でデボラが言った言葉に対しての注意です。私は必ずあなたと一緒に行けますけれども、あなたが行こうとしている道ではあなたは光栄を得ることができません。主はシセラを一人の女の手に売り渡されるからです。バラクのおかげでシセラを滅ぼしたと言われることがないという、あなたは栄光を受けることがないという、だけれどもバラクは主の命令の通りに戦いに出かけております。自分の名誉、光栄、物質的な報酬というもののために働くのではなくて、主が命令をしてきたことだから、イスラエルの人たちのためになることだからといって信仰の行動を取ったというのは、これ一つの点と見えると思います。それだけじゃない。二つ目はですね、この詩式の5章でもって、これはデボラと一緒に賛美をした、この賛美1節から31節まで全部調べていただくと分かるんですけれども、デボラは、いやバラクはシセラを滅ぼしたヘブルの妻ヤエルに全部の栄光を返しております。主がこうしてくれた、こうしてヤエルがこういうことをした、だから勝利をしたんだと賛美をしている。この二つをですね、おそらく神様、これ私の個人の推測ですよ、この二つを神様は称賛に値する信仰と見て、このヘブル人への手紙を書かした人に、多分ポールと思うんですけど、これにこの32節でもってそのバラクという言葉を使わしているんだと思うんです。これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラクとで2番目にバラクが出てる順序から言ったら、それは詩式の4章ですから、ギデオンの前に本当は並べなきゃいけないのに、ギデオンが先に行ってバラクが来ている理由もですね、おそらくここにあるんじゃないかと思う。女の子とくっついて、女に助けを求めて戦争に行ったなんていうのが一番先に出たらですね、なんだこんなのが信仰かって言って、それ捨てられてしまうかもしれない。だけどギデオンが先に来てると、ああギデオンというのはこれだけ素晴らしいことをしたのか、じゃあその次のバラクはって言って興味を持って見た時にですね、この神様が示そうとする点を、この読む人の方がきちんと読めるんではないかという概念から言ったんじゃないかと思うんです。その後でもってですね、今度はサムソン、エフタというのが出てるんです。これはこの順序の通りに詩式に出ております。なんかそういうのから見たらですね、なんで最初の2人だけこの順序を変えてるのかって、多分そういう理由があるんじゃないかと推測いたします。なんかこういうふうにして神様はですね、私たちが取る信仰の行動との評価をしてくれる。自分の名誉になろうがなる前が神様が命令したから、他の人のためになるからやってやろう、そして神様に栄光を返そうと言ったら、それをもう称賛に値する信仰だと見ているという、アブラハムの信仰と同じく並べられているんです。ギデオンの信仰と同じに並べられております。その次にですね、また今度はですね、面白い人のエフタというのもまたですね、ちょっとこれ変わった名前のがいるんです。これは死生児の子供で、妻はじきにされたイスラエルから追っ飛ばされた人の出来事なんですけども、これなんかもですね、果たしてこんなので信仰あると言えるのかと思うような行動をとっております。だけどもそれも称賛に値する信仰の行動だと神様は言っている。なんでか、こんな風にして見ていくと、私たちの行動だって神様は信仰がある、称賛に値する行動だと見ていると、思えるものたくさんあるというのを分かっていただけると確信を持っています。やろうと思ったらそれぐらいの行動なら、これの連中の行動ぐらいなら私たちはできるはずなんですよ。神様が命令したものをやる、自分の益には直接の益にならないけれども、他の人たちのために益になるから、神様の命令通り動いてやろう、そして神様に賛美を返そう、栄光を返そう、できるわけでしょ、という具体例を示すためにこんなのが出てるんじゃないかと想像できます。後ほどになりますと、これが33節34節になるとですね、いろんな出来事がこんな書かれている。35節からまた別のものになるんですけども、 というふうなところからですね、こちらの具体例の方がこの前に出ていた連中のよりも私たちには真似できる安いんじゃないかという感じから言うと、こっちの方をもっと調べてみたい気もいたします。また来週、今度はその次のですね、サムソンとエフタ、場合によってはダビデまで行けるかもしれない。で、来週もしダビデまで行ったらですね、以前に質問がありました。アブラハムは自分の奥さんを二度も、まあ人見ごくってわけじゃないけど、目かけに、人の目かけにわざとですよ。で、シャーシャーとしてる。イサクもそうでした。なのにダビデはちょっと罪を犯したら神様に謝らなきゃいけない。アブラハムもイサクも神様に謝っていない。なのに神様はアブラハムイサクをダビデよりももっと重要視してる。どうしてかというこの質問の答えもですね、ダビデのところでもって言えると思います。簡単なんです。もう非常に簡単、もう答えも聖書に出てるんですけども、簡単に言えると思う。だからそういうものにもですね、ダビデのところで引っ掛けて説明したいと思っております。もし他にも質問があったらですね、今のうち出していっていただけたら、この32節の終わりまでにですね、なんとか答えが出せたらと願っております。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたがこのヘブル人への手紙11章を通して私たちに教えようとしている信仰の行動というものに対し、どうぞ私たちが一体何をあなたが称賛しているのか、何をあなたが尊いと見ているのかというものをもっとしっかりと自覚することができるものであるよ。それと同時に、私たちにだってこれぐらいならできる、そして神様が称賛する信仰の行動を見てくれる、だからやろうという決意を促すものとなるものであるよ。これから先あなたが私たち一人一人導いてくださるよう、イエスの名前でお願いいたします。それに伴って勇敢にその行動を取ることができるものであるよ。結果をあなたに信頼したものとなるものであるよ。これから先もあなたが私たちを導いてくださいますように、こういう祈りをいつも叶えてくださることを心からありがたく感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを主なるイエス様の皆を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。